皆さんおはようございます。シェアリングチャーチの篠田正弘と言います。今日もですね、エレミア書の23章の1節から8節を通して、私たちは御言葉を分かち合っていきたいなというふうに思っています。
エレミア書23章1節から8節。見よ、その時代が来る。主の言葉。その時私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの地に公正と義を行う。彼の時代にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。主は私たちの義。それが彼の呼ばれる名である。それゆえ見よ、その時代が来る。主の言葉。その時、もはや人々は、イスラエルの子らをエジプトの地から登らされた主は生きておられるということはなく、イスラエルの家の末裔を北の地や彼らが散らされていたすべての地から登らせた主は生きておられると言って自分たちの土地に住むようになる。
私はですね、会社の中で、もう働いているわけですけども、会社はですね、研修会社をしているんですね。人の、この自分自身の生き方とか、そういうことをですね、提案させていただいている、そんなことをしています。で、今日、この聖書の箇所を読んでいて、23章の1節から8節の中で、特に、この7節8節のところをちょっとお読みしたいなというふうに思うんです。それゆえ見よ、このような日が来る。主の御告げ。その日には彼らはイスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられるとはもう言わないで、イスラエルの家の末を北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられると言って、自分たちの土地に住むようになるということなんです。もちろん、この箇所っていうのは、まあ、散らされた者たちが集まってきてですね、そして、の予言の箇所になってくるわけですけども、でも私はですね、注目したのはこの7節8節なんです。7節8節って何が言いたいんだろうな、っていうふうに思ったときに、私たちの信仰告白っていうふうに思ったんです。自分たちが、の主は、自分たちの神はどういう神なんだということをはっきりと言っているんだということです。そして、旧約の時代の多くの人たちは、このように言ったんですよね。イスラエルの子をエジプトの国から登らせた主は生きておられると告白した。これが、イスラエルの人たちにとっては、自分たちの信仰告白だ。そして、この主の、神様の姿を表しているのがこの言い方だったんだということです。でもそれがこの次の時にこういうふうに変わるんだということですね。イスラエルの家の末を北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられるということです。では私たちはどんなふうな告白をするのかなということを今日は考えさせられたんです。私たちはイエス・キリストによって罪許されたものとして、そして、この、主がですね、私たちを救いに導いてくださった主は生きておられると、今もはっきりと言うことができるのかということな。私たちの人生にとって、この信仰を告白すること、そして、自分自身の信じていることを端的に言うことができるということは、とても大切なことだというふうに思うんです。それが確信だからです。一番何があっても、私はこの主を信じていますということを告げることができるということが大切な、生き方になってくると思いますし、そこがブレなければ信仰生活を強く持ち続けていくことができるんではないかと思うんです。どんなことがあっても、どんなに強い風が吹いても立ち続けることができるというのがこのことではないかなというふうに思うんです。私たちはなんていうふうにして自分の信じていることを伝えていくでしょうか。どんな主を信じているんでしょうか。 今も主が生きておられるということを私たちがはっきりと語っているんでしょうか。でもよく考えてみていただきたいんです。周りの人たちは、キリスト教、イエス様ってもう死んだんでしょ？そして今は生きてないよね？みたいな。そんな風になっていくんじゃないかなというふうに思うんです。何がそこにあるのかなとか、神様なんて言わない方がいいよとか、いっぱい言われるわけですよね。その中で私はこの主を信じています。この主は今も生きておられて、私のうちに働かれてるんですって力強く言うことができたら、皆さんの周りに、そんな神様がいらっしゃるんだって、その方を信じてみたいというふうになっていくんではないかなと思うんです。ここにエレミア書の23章の7節のところにあったユダヤ人たちが使っていた、エジプトから、の国から逃らせた主は生きておられるということ。それから、今度散らされたところから、本当に主は生きておられるんだと、登らせて、イスラエルの国に住んだ、この人たちのところの告白。今実際にそのことが行われていることですから、私たちはそれからもう一つ一歩進んで、イエス・キリストによって罪許されたものとして、私たちは、この主は今も生きておられ、私たちを今も救いに導いてくださるお方であるんだと。イエス・キリストを信じる信仰で私たちは義とされ、そして罪許されていくんだということを、この主が生きておられることをこれからも伝えていきましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。